本日このようにいたしまして、再び皆様とご一緒に安息日を迎えることができましたことを心から感謝いたしたいと思います。今日も祈りを持って多くの方々が神様への奉仕をしてくださることを心から感謝いたします。本日の聖職式、聖餐式に先立ちまして、聖書の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。新約聖書ルカによる福音書第18章9節と10節をお読みいたします。新約聖書のルカによる福音書18章9節と10節でございます。口語訳の聖書をお持ちの方は新約聖書120ページになります。新共同訳聖書をお持ちの方は144ページです。聖書には次のように記されています。自分を義人だと自認して他人を見下げている人たちに対して、イエスはまたこの例えをお話しになった。二人の人が祈るために宮に登った。その一人はパリサイ人であり、もう一人は酒税人であった。二人の人が祈るために宮に登った。この言葉からイエス・キリストの例え話は始まっております。祈るためにということは、別の言い方をいたしますと、礼拝するためにという意味です。パリサイ人と酒税人が、今日私たちが神様に礼拝を捧げているように、礼拝をするために教会に行ったと、このように聖書は記しています。パリサイ人とはユダヤの宗教指導者のことです。パリサイという言葉には、分離されたもの、分け離れるという字を書きますが、分離されたものという意味があります。パリサイ派に属していた人物の一人は、あの使徒パウロです。新約聖書のほとんどの部分を書いたあのパウロはパリサイ派に属していまして、律法に基づいた厳格な生活を実践していた人です。パリサイ人が祈った祈りは次のような祈りでした。ルカ18章11節と12節にパリサイ人の祈りが記されています。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、姦淫をするものではなく、またこの酒税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。祈りとはそもそも一体何でしょうか。祈りとは、神様に捧げる礼拝行為です。よって礼拝における祈りというものは、大変重要なものです。パリサイ人の祈り、それはパリサイ人の礼拝行為を表しています。彼がどのような礼拝をしていたのか、彼の礼拝に対する態度は一体どのようなものであったのかということが、この祈りの中にはっきりと表されています。礼拝においては常に神様のお名前だけが崇められなければなりません。私たちが見つめるべきお方、仰ぎ望むお方は神様だけです。決して人間の素晴らしさや人間の功績が称えられて、人間が褒め称えられるようなことがあってはなりません。それは決して礼拝とはならないからです。礼拝は常に神様に対する感謝と賛美、そして神様がいかに素晴らしいお方でいらっしゃるのか、その神様の御業を称え、そして神様の御名が全地に崇められるようにと、御名が神様を仰ぎ見るのでなければ、 それは決して礼拝とは言えません。パリサイ人の心の中には自分が正しいという思いがありました。自分がいかに正しく立派な人間であるのか、神様どうか私を褒めてください、こんなに素晴らしいことを私はしているんです、神様私を褒めてくださいと言っているかのような祈りです。パリサイ人は、私は他の人たちのようなものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝しますと、このように祈りました。自分に自信を持って、自分は他の人よりも正しい、自分は立派な人間だ。彼はそのような思いを持って神様に礼拝を捧げたのです。パリサイ人は神様の御前にいる自分の姿を見ようとはせず、人と自分を比べていたのです。自分を基準にして人を裁いていました。自分を正しいとする精神、それは明らかに悪魔、サタンの精神です。神様がお嫌いになるもの、それは傲慢、うぬぼれです。この例えの始めは、次のような言葉から始まっています。自分を義人だと自認して、他人を見下げている人たちに対して、イエスはこの例えをお話になったと、このようにあります。誰でも自分が正しい、自分はいいことをしている、自分は立派な人間だと思うとき、必ずこのパリサイ人のように他人を見下げるという危険があります。パリサイ人の心の中にあったものは、神様ではなく自分、私でした。神様に礼拝を捧げていたかもしれませんが、彼の礼拝行為は明らかに自分の栄光というものに過ぎませんでした。神様に捧げられたものではなく、自分がいかに正しい人間であるのかを知ってください、私を褒めてください、こんな私を認めてくださいと言わんばかりに、自分が何か神様にどんな人間なのかを訴えているかのような、自分中心の礼拝行為でした。それはそもそも本来の神様に捧げられる礼拝ではなく、自己満足といえる礼拝行為でした。よって彼の決定的な足りなかったところは、自分の姿に気づいていなかったということです。自分の本当の姿に気づいていないときに、人はこのパリサイ人のように、自分は正しい人間だ、自分はあの人と比べて私はこうだああだというように、他人を見下げてしまう、そのような弱さを持っています。イエス・キリストは聖書の中で律法学者とパリサイ人について次のようにおっしゃった言葉があります。彼らがあなた方に言うことは皆守って実行しなさい、しかし彼らのすることには習うな、することはすべて人に見せるためでと、このようにイエス・キリストはおっしゃいました。人に見せるために、人に褒められてもらいたい、人に認めてもらいたい、自分の正しいところ、自分の立派なところを認めてもらいたいとする、このような思いは神様から出たものでは決してありません。祈りの中に潜む危険があるということを、この例え話は私たちに示しています。 神様と私たちが祈っていても、もし私たちの心の中にこの自分の祈りを誰かに聞いてもらおう、人によく思われたい、褒められたいという心で祈ることもできます。しかしそれは神様に捧げる礼拝行為ではありません。人に聞かせる祈り、人に褒められる祈り、人によく思われようとする祈り、それは決して神様がお喜びになるものではありません。祈りだけではなく、信仰生活に関わるさまざまな部分に多くの危険が潜んでいます。一方、主税人が祈った祈りはどのような祈りだったでしょうか。ルカの18章の13節にそのことが記されています。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許しくださいと。主税人は自分は他の人々と一緒に礼拝をする価値はない、そのように自分は本当に弱く小さく取るに足りない人間なのだということを重々分かっていました。ですから離れて祈り、しかもその祈りはほんの一言だけでした。今日の説教の題はこの主税人の祈りの言葉を説教のテーマといたしました。神様、罪人の私をお許しください。彼はこの祈りを祈るのにもう精一杯だったと思います。これ以上の祈りの言葉は彼のうちからは出てこなかったと思います。それは彼が自分自身の本当の姿、自分の醜く汚れたどうしようもない姿というものをキリストを通して示されたとき、彼はもうこれ以上の言葉で祈ることはできなかったのです。神様、罪人の私をお許しください。これは真に自分自身の姿に気づいた人が叫ぶ叫び声であり祈りです。パリサイ人の祈りが高慢、うぬぼれ、自己満足から出たものであったとするならば、この主税人の祈りは明らかに謙遜な祈り、まさに自分自身のうちに何の誇るところもない、私は本当に罪人の中の罪人なのですという思いから出た切実なる彼の祈りであったと言えます。自分の罪に対して悲しみ、自己嫌悪に陥って何一つ誇るものがない、そのような気持ちでこの主税人はやっとのことでこの祈りを捧げました。あのパリサイ人のように周りの人と自分を比べたりなどとするような、そのような気持ちは全くなかったのです。自分はあの人よりも立派だとか、自分はこんなことができるとか、自分は正しい人間なのですなどとは決して言えるようなものではないということを重々承知していたからこそ、御言葉に記されていますように、遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら祈ったと聖書は記しています。本当に謙遜でへりくだった状態にならなければ決して祈ることのできない祈りの言葉がここに記されています。イエス・キリストの弟子の一人でありましたペテロという人は聖書の中に多く登場してきます。彼は時には大胆 であり、時には行動的、自信が強い面もありました。それでいて敏感な繊細な人でもありました。いろいろな彼の姿が聖書の中に描かれています。ペテロは何度となく失敗、過ちを繰り返した人でした。イエス・キリストから多く注意され牽制された弟子の一人であったと思います。ペテロもあのパリサイ人のように自分は他の人たちとは違うのだという彼の自信というものがありました。十字架を前にしてイエス・キリストは、あなた方は皆私につまずくであろうとおっしゃったとき、ペテロは次のように答えました。たとえみんなのものがつまずいても私はつまずきません。なんと自信に満ちた言葉でしょうか。みんながつまずいても私はつまずきませんと、このように言うような人だったのです。イエス・キリストはペテロにこうおっしゃいました。あなたに言っておく、今日今夜鶏が二度鳴く前に、そういうあなたが三度私を知らないと言うだろう。それに対してペテロは、たとえあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。このようにも言いました。あなたを知らないなどとは決して言いません。と、このようにはっきりと言ったこのペテロは、どんなに自信を持ってたかと思います。しかし、その後、わずか数時間後に、イエス・キリストがおっしゃった通りに、イエス・キリストなど私は知らない、知らない、知らないと、三度もイエス・キリストを否定しました。あのペテロの姿は、明らかにあのパリサイ人の姿です。ペテロの心の中にあったものは、自信、自己過信、うぬぼれでした。ペテロもあのパリサイ人と同じように自分の姿というものに気づいていませんでした。自分がどんなに弱く小さく取るに足りないものであるのか、危険な状況に置かれた時にグラグラとしてしまうような、しっかりしていない、そういうところがある、そういう人間なのだということを彼は知ろうとしていませんでした。自分の危険な状態に気づかないということほど恐ろしいことはありません。聖書には次のように記されています。主は振り向いてペテロを見つめられた。その時ペテロは、今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うだろうと言われた主のお言葉を思い出した。そして外へ出て激しく泣いた。イエス・キリストの眼差しと、イエス・キリストがおっしゃった言葉がダブった時、ペテロは自分自身の姿に気づいたのです。自分はなんと自信たっぷりに、絶対あなたを知らないなどとは言いません、私は大丈夫ですと言ってしまったのだろうかと、彼はどんなにか自分が言った言葉に後悔したことだと思います。しかしイエス・キリストがペテロを見つめられるその眼差しはとても温かいものでした。決して鋭い目ではなかったのです。ペテロを見つめられたイエス・キリストの眼差しによって、ペテロはもう一度立ち直ることができました。 ペテロに対する憐れみと愛、これは同時に今日の私たちに対する励ましのメッセージです。何度となくイエス・キリストを裏切り、私は大丈夫です、そんなことは決してしませんと言ってしまうようなこともある私たちの弱さをイエス・キリストは知ってくださって、あのペテロを優しく見つめられたように、今日イエス・キリストは私たち一人一人を優しい眼差しで見つめてくださっています。ペテロを見つめられた同じ眼差しは今日私たち一人一人に向けられています。ペテロの心が砕かれたのは明らかにあのイエス・キリストの愛と憐れみに満ちた眼差しでした。あそこでは何の会話もなされませんでしたけれども、自分を優しく憐れみを持って見つめてくださるあの眼差しを見たとき、ペテロは悔い改めへと導かれていきました。ペテロの生涯はその後イエス・キリストのために命を捧げて生きる、そのような弟子となっていったのもやはりあの失敗、そしてキリストの愛と憐れみを受けたからだったと言えます。エレン・ホワイトはキリストの実物教訓の134ページの中に次のような文章を書いていらっしゃいます。ペテロを失敗に陥れ、パリサイ人を神との交わりに入れさせなかったその罪が今日幾千という人を滅びに陥れている。傲慢とうぬぼれほど神がお嫌いになるものはなく、また人の魂を危険にさらすものはない。あらゆる罪の中でこれほど絶望的な、どうにもならないものはない。こういう言葉です。傲慢とうぬぼれほど神様がお嫌いになるものはありませんと書いてあります。そしてこの罪によって多くの人々が危険な状態にさらされ、またいとも簡単にサタンの餌食にされているという現実があります。ですから私たちは常に傲慢とうぬぼれという罪を犯すことのないように、くれぐれも気をつけていなければならないということがこの文章からもわかります。さらに礼拝行為の中にも傲慢やうぬぼれというものが入り込んでくるという危険性があるということを私たちはいつも心に留めておく必要があります。サタンはわずかな隙を狙って私たちの心の中に入り込み、あのパリサイ人が祈ったような祈り、あのような心にさせて、神様を礼拝していると言いながらも自分の満足、あるいは自分の正しさ、自分の立派さを示したい、認めてくださいと言っているかのような礼拝を捧げてしまうかもしれない危険が常にあるということを私たちは覚えたいと思います。何よりも大切なことは自分自身の姿に気づくということです。このことがなければその後に続いていきません。パリサイ人とあの主税人との決定的な違いは、自分の姿に気づいていたか気づいていなかったかということです。ということは罪の自覚があったかなかったかということでもあります。さらには自分の足りないところというものに気づいていたか気づいていなかったか、それによって祈りの言葉は明らかに変わっていきます。主税人は自らの罪をよくよく自覚していました。そして 自分の足りないところも十分に知っていたのです。ですから主税人がただただ願ったことは神様の憐れみだったのです。このような弱く小さい取るに足りない私を憐れんでくださいと、このように願うこと、これが主税人の最大の祈り願いでした。今日の修法に書いていただきました瞑想の言葉をここでお読みしたいと思います。今日の瞑想の言葉はエレン・ホワイトのキリストの実物教訓138ページから139ページの引用となっております。この文章が記されていますのはこの本の第13章、神殿の中の二人の礼拝者というところがあります。ぜひ皆様方にこの第13章、神殿の中の二人の礼拝者という章をお読みになることをお勧めいたしたいと思います。それでは瞑想の言葉をお読みいたします。本当に自分を知る方法はただ一つしかない。それはキリストを眺めることである。人々が自分の義を誇るのはキリストを知らないからである。神がどんなに清く尊い方であるかを瞑想することによって初めて私たちは自分がどんなに弱く貧しくまたどんな欠点があるかをそのまま見るようになる。この後しばらく省略していますが、もし私たちが救われたとするならば、私たち自身の善行によるのではなくて、全く神の無限の恵みによるものであることを知ることであろう。主税人の祈りが聞かれたのは、彼が手を伸ばして全能の神にしっかりとすがる信頼を示したからである。私たちは自分と人とを比べることによってではなく、イエス・キリストの麗しいご品性、そのお姿を眺めることによって、見続けることによって、私たち自身の自分の姿に気づくという、その経験をさせていただきたいと思います。そうするとき、決して自分を誇ることはできなくなります。イエス・キリストのご品性を眺めれば眺めるほど、キリストのようになりたいという思いが私たちの内から湧き起こってきます。私たちに罪を認めさせ許しの必要を感じさせるのは聖霊の働きです。今この時も聖霊の神様は私たちの心に囁きかけて、私たちの姿に気づかせ、そしてイエス・キリストを眺めさせて、あの主税人のように信仰を持ってイエス・キリストにすがる、その私たちの思いを受け止めてくださっています。自らの罪に気づかされるたびにイエス・キリストのもとに参りたいと思います。何度となくイエス・キリストの憐れみにおすがりしたいと思います。パリサイ人は聖霊に対して固く心が閉ざされていました。しかし主税人は聖霊に対して心が開かれていたのです。私たちもいつも聖霊に対して心を開いて、イエス・キリストの歩まれた道をたどりながら、私たちのうちにもイエス様のようなご品性を形作ってくださいとの祈りを捧げるものでありたいと思います。神様、罪人の私をお許しください。これは私たちの日々の祈りです。いついかなる時にも私たちの心からなる祈りはこの主税人の祈った祈りです。神様は心の砕けた悔い改めた人の祈りを聞いてくださるお方です。聖書にはこう書いてあります。あなた方に言っておく、神に義とされて家に帰ったのは この主税人であってあのパリサイ人ではなかった。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。高慢で自己満足で自らの必要に全く気づくことのなかったパリサイ人は、残念ながら神様の祝福を受けることなく家に帰っていきました。しかし主税人は神様の憐れみと祝福を受けて家に帰っていったのです。今日私たちもあの主税人のように神様の祝福をいただいて、神様の憐れみを感じて、神様に義とされて家路に着きたいと思います。